今週の週刊ラジオ広報クリアムは、第38回札幌交響楽団栗山町定期演奏会作曲ひな祭りコンサートについて、栗山町教育委員会の三田和恵さん、そして今回栗山中学校の学校の先生にもお越しいただきました、栗山中学校の池上浩二教員にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、池上先生はもう教員歴35年でしたっけ、
はい、なります。
もうね、じゃあもう大ベテランですね。はい、これまでラジオ出演ってしたことあるんですか？
20年ほど前に、STV ラジオの当時土曜日のワイドショーだった日高五郎賞に出たことはあります。
え、日高五郎賞ですか？
はい。
どういったきっかけがあって出演したんですか？
当時遠軽町で勤務してたんですけども、その場所にある一般バンド吹奏楽団の、指揮者をやってまして、そのご縁でちょうど五郎賞が遠軽で公開放送するという時に、番組のエンディングテーマを生演奏でやってほしいという依頼が来て、そのつながりで、出させていただいたことがあります。
三田さんと池上先生はね、もともと三田さんは池上先生のことを知ってたんですよね？
そうですね、息子が栗山中学校に在学してる時に、池上先生栗中に過去にいらっしゃったっていうことで、はい、私はピアノの先生だとずっと思ってたんですけど、
苦手です
ピアノの先生っていうのは弾き当たりみたいなことをやったんですか？
そうですね、息子の確か参観日だったと思うんですけれども、先生が音楽室でピアノを弾きながら歌を歌っているっていうのを見たのを鮮明に覚えてるんです、うん、
まあ、どこにいても必ず年度の初めはそんな感じで授業がスタートしていくので、当時の栗山中でもそういうことしてたと思います、
うん、じゃあね、今度ねぜひねラジオでも弾き語りを聞いてみたいなっていうところではねあるんですけれども、はい、というねお話をしていると時間がなくなりそうなので、はい、早速本題に行きたいと思います。まず三田さん、最強ひな祭りコンサートとはどういったイベントなんでしょうか？
はい、栗山町に春を呼ぶ風物詩として、定着しているものなんですけれども、実行委員会の主催事業になります、うん、で JC とかを中心とした町の有志の方々が立ち上げた、組織になります。それが38年前に立ち上げたっていうことで、作協とのご縁は1989年、栗山の青年会議所 JC と言われるものなんですけれども、それの創立20周年記念の事業として、作協のコンサートを開催したっていうことが、始まりです、うん、で栗山の方々に、生の素晴らしい音楽を聴いていただきたいっていう思いで、今まで続けてきています。今回は、作協の友情指揮者ということで、広上純一さんを迎えて、作協の楽団員最大編成70名でお送りいたします。
今回演奏される演目について、ね、解説として池上先生にお話を聞いていこうと思うんですけれども、はい、まず第1部、これが J ・シュトラウス2世の
そうです、ね、
はい、ワルツ美しく青きドナウ、これはどういった曲なんでしょうか？
ウィンナーワルツの中で、まあ、一番有名な曲かなというふうに思います、オーストリアでは第二の国歌ぐらいな感じでかなりメジャーな曲です。日本人にも耳慣れてるワルツかなというふうに思います、
うん、そしてその次がブラームスハンガリー舞曲第1番第5番第6番ということなんですけども、これも有名な曲なんですか？
そうですね、多分5番が一番皆さん耳慣れてると思うんですけど、1番と5番ってすごいこう哀愁漂う曲なんですよね、
うん、
で6番は非常にこう軽くスピード感があるメロディーでスタートするんですけども、まあ、どの曲もジプシー音楽を、アレンジして、まあ、ブラームスが編曲してオーケストラ版になっていると。もともとこれピアノで連弾するために書いた曲なんですけども、まあ、世の中には今オーケストラの方が多く 広まってるっていう、そういう曲です。
うん、スメタナの連作交響詩我が祖国よりブルタバ、これはどういった曲なんでしょうか。
はい、連作交響詩っていう種類があって、その6曲あるうちの第2曲目にこの、もともとブルタバってチェコを流れる川の名前なんですけども、そうだな、ある一定年齢より上の方はこれブルタバというよりモルダウって聞いた方が耳なじみがあると思うんですが、もともとチェコってオーストリアに支配されてて、チェコ語が使えなかったので、当時はドイツ語であるブルタバではなくてモルダウの方をずっと曲目と名前として使われてたんですよね。で今はもう独立しましたので、もともとチェコ語のブルタバで、今中学校の鑑賞教材にもあるんですけど、ブルタバで通ってます。川の流れる2つの源流が、プラハの街へ流れ出るまでの情景を書いてある曲です。
そういったね、3曲が演奏されるのが第1部、そして第2部がチャイコフスキーの交響曲第6番悲愴っていうことなんですけども、これはどういった曲なんでしょうか。
ものすごい有名な曲は有名な曲なんですけども、もう生で聴くのは本当に久しぶりというか、編成も大きいし、かなり難しい部類の曲だと思うので、非常に僕も楽しみにはしてるんですけども、チャイコフスキーさん全部で6曲書く、その6番目なんですよね。で、ひな祭りコンサートでも結構チャイコフスキーの交響曲取り上げてらっしゃると思うんですけども、6番は重たいテーマというか、実際チャイコフスキーさんこの曲書き上げて初演を済ませて10日後に亡くなっちゃうんですよね。で自分のいろいろそう終末っていうかを意識して曲を書いてたんじゃないかっていう風な解説をよく見ます、はい、
そういった意味があるんですね。
はい、
そしてこれが今回栗山町で初の演奏となるということでね、ぜひ皆さんに、はい、楽しみに聴いてほしいなと思います。そしてこの演奏に先立ちまして、栗山中学校の吹奏楽部と栗山高校吹奏楽局による合同演奏会、午後2時45分より行われるということなんですけれども、池上先生、今回の演奏曲どういった演目があるんでしょうか。
はい、栗山高校の吹奏楽局さんとは、過去にも何回かご縁があって一緒に演奏させていただいてるんですけども、今回3回目ということで、中学校もすで、に引退している3年生を呼び戻してですね、総勢、30名の編成で今回ちょっとお邪魔しようかなというふうに思ってます。
はい、
で曲は栗山音楽祭が10月に昨年10月にあったんですけども、その最後に演奏した曲、上を向いて歩こうからスタートさせたいと思ってます。上を向いて歩こう、でハウルの動く城のテーマ曲だった人生のメリーゴーランド、それと音楽祭でも最後に演奏した情熱大陸のテーマの3曲を演奏します。
おお、そしてね、今回中学校の3年生の生徒の皆さんも参加するっていうことなんですけれども、
はい、
3年生ももう受験今やってるところですよね。
そうです、真っ只中ですよね。
じゃあ終わり次第合流して練習っていう感じですか。
そうですね、楽譜はもうすでに一度さらってる曲なので、入試が3月上旬に終わり次第すぐ練習に合流するって形に整えてます。
おお、じゃあ本格的にみんな集まって練習できるのってもう直前なんじゃないですか。
そうですね、高校生も加えてやるとしたらもう8日の日曜日からスタートするんですけど、
はい、
1週間で勝負になります。
じゃあもう先生としても1週間で仕上げなきゃいけないっていうのはなかなか大変ですよね。
そうですね、はい、
そんなね1週間でねどれだけ仕上げられるのかっていうのもぜひ皆さんに聞いてほしいなと思います。はい、これまでね、でも中学生の皆さんいろんなところで活動してますからね。
今年は夕張の、今年度はか、夕張の映画祭にも、協力させていただいたり、栗高フェスって言って て、あの交通安全に関わるイベントにも出演させていただいたりして、結構行事に、はたくさん恵まれた1年だったと思います。
うん、ぜひね、そんな皆さんの演奏も皆さん楽しみにお越しください。そしてまたね、ちょっと三田さんに聞いてみようと思うんですけども、はい、三田さんはこれまでもひな祭りコンサートには関わってきたんですよね。
そうですね、今社会教育に9年いるので、でもそのうち3回はコロナでひな祭りコンサート中止になっているので、今回が関わるのが6回目になります。
うん、はい、その6回の中で印象に残っているシーンなどありますか？
そうですね、ちょっと作曲の演奏ではないんですけれども、去年おととし第36回の時に、うん、栗中と栗高の合同演奏会は作曲の演奏の前にやったんですけれども、その時に作曲の楽団員の方が飛び入り参加で子どもたちと一緒に演奏してくれたっていうのが、それがものすごく印象に残ってます。子どもたちのもうすごい嬉しそうな楽しそうな顔も印象的だったですし、
うん、当日参加ってことは作曲の人はどの曲演奏するか知らなかったってことですよね。
そうですね、多分知らなかったんだと思うんですけれども、でも本当に飛び入りで同じパートの同じ楽器の子の横に行って、その子の楽譜を見ながら一緒に演奏してくれてっていうか、で聞いてて、いや飛び入りで初めてやるのに、いやできるもんなんだなって、いやすごいですねって聞いたら、いや私たちはプロですからってそう言われれば確かにそうだよなって。
三田さん、詳しい日時ですとか、あとマイル券の販売などの情報最後にお願いします。
はい、第38回の、作曲ひな祭りコンサートは、3月14日土曜日、2時半会場で、3時半開演となります。場所は栗山町スポーツセンターになります。入場料ですが大人前売り2000円、当日は2500円となります。で高校生以下の子どもにつきましては前売り500円、当日が700円となります。ただし町内の小中学生、栗山高校に通学されている方、あと介護福祉学校の学生につきましては申請していただければご招待券を、お渡しいたします。で前売り券の取扱所につきましては、総合福祉センターシャルルですとか、カルチャープラザ、角田の改善センター、南部公民館、町の駅など、他町内5カ所で販売しております。で実行委員とかもチケットを持っていますので、例えば私とかでも100枚単位で持ってますので、お声かけていただければいくらでも、はい、お売りいたします。
はい、そして町外から来られる方はどうしたらいいでしょうか？
はい、町外から来られる方は教育委員会の方に、予約の電話をいただくか、または二次元コード QR コードからマイル券を取り置きできますので、チラシを見ていただくか、または町のホームページの方からも申し込みできますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてね、お越しの方はスポーツセンター土足禁止ですので、スリッパもお持ちください。さらに実行委員会も今募集してるんですよね。
そうなんです、38年前に、立ち上げた実行委員の方たち、当時30代40代の方たちももうすでに70代80代になってしまって、なかなか次を担っていただける方たちを、募集しております。ぜひ興味のある方は教育委員会までご連絡ください。
はい、教育委員会のお問い合わせ電話番号0123-721117、こちらでよろしいでしょうか？
はい、
といったところで時間が来たようです。今日の週刊ラジオ広報栗山は、第38回札幌交響楽団栗山町定期演奏会作曲ひな祭りコンサートについて、栗山町教育委員会三田和恵さん、栗山中学校池上浩二先生にお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。